はい、そしたら、32ページの室町幕府の動揺の話に入っていく前に、と、まず、そうだな、ここで室町幕府の植生っていうのを確認しておかなきゃいけないから、一旦26ページに戻りましょうか。急に戻るな、と、26ページのところの、と、一番下のところの室町幕府の植生に関しては、これは、室町幕府が出来上がった頃には、まだ幕府の、組織っていうのは整ってなかったから、放っといていいよって言ったけど、三代将軍の義満の頃に大体整うんで、一番左下の縦になってるところ、室町幕府の機構は三代将軍の義満の頃に整うと、まあ、やっぱり三代目って優秀な人が本当に多いんだねと、いつの時代でもそうだけど、と。はい、で、その中のまず、幕府のトップには将軍がいらっしゃって、と。で、将軍の下に様々な機関があるけど、一番将軍のところから矢印が出てる上のところにいる奉公衆は最後やるんで今は放っておけ、奉公衆置いといて、はい、将軍の補正役に当たる慣例の官っていう漢字間違えるやつは丸をしておけ、慣例に関してはいわゆる鎌倉時代の執権と同じような役割だけども、ただ、鎌倉時代の執権は北条氏に権力が集中しちゃったから、じゃあ北条氏みたいに権力集中しないように3つの家柄から出しましょうと、それをその下三慣例と言って細川、芝、畠山、それの芝の死っていう漢字に丸をして、あとは畠山の畑っていう漢字にも丸をしておけ、漢字しっかり書けるようにな。ちなみに全部この細川、芝、畠山は足利氏の一門なんで、下に足利氏一門って書いとけ、足利家の一族です。はい、足利氏一門。はい、でその慣例の三慣例の細川芝畠山の下に置かれたのが右側の室町幕府と同じと、はい、鎌倉幕府と同じ侍どころ満どころ門中所だけど、お先生名前同じじゃんと、名前は同じだけど、はいこっち、気をつけてねと、はい、鎌倉幕府と名前は同じですが、鎌倉幕府の侍どころは寄せ集めの御家人を統率するための機関、満どころは政治を行う機関、門中所は裁判の受付とかだったけども、室町幕府の侍どころは前回やったけどもと、侍どころはこれは京都の警備士の権限を奪い取ったから、京都の警察権裁判権に仕事が変わってると、それからあとは満どころは警備士の京都商業課税権っていうのを奪い取ったから、幕府の財政とかを担当すると、で門中所は仕事なくなるから記録とか文書文書の保管とかいったちょっとしょぼい仕事に変わりますんで、政府問題で鎌倉幕府と間違いないようにと、はい、それぞれの、役職の違いは右側に書いてあって、長官の名称で押さえなきゃいけないのは、侍どころだけは絶対に押さえろ、長官のことを右側諸氏と言いますが、この室町幕府がそもそも京都にあるから、侍どころはめっちゃ重要な役職だから、諸氏も権限が集中しないようにその下星印のところ、諸氏は4つの家柄から任命される。四式っていうんだけども、四式って何ですか、あと四式はその下京極山名赤松一式の4つの家柄だけど、覚え方はまあこれはもう、40年以上前からの有名な語呂があるから、右側とかに、まあ、書いて全然 OK と、京の山は赤一色と、京極山名赤松一色、これは有名すぎる頃、学校で教わったことある人もいるんじゃん、ある有名すぎるんだけどね。はい、で、はい、じゃあ問題と、はい、この諸氏は、と、侍どころの諸氏は、京都の警察や裁判を担当するそうですが、じゃあそうだな、三浦、京都は旧国名でいうとどこの国にあたる？これは旧国名、まあ、昔やったのにね。はい、じゃあ宇賀どこに当たる？うん、大阪大阪は摂津とか河内とかだよ、摂津河内泉だよ、まあ摂津はちょっと兵庫県入るけど、うん、はい、寺だ、おいおい、じゃあ熊谷お願い、それなら山内、その山の後ろ答え言ってんじゃん はい、だから、はい、先ほどの、四式から任命の右側、諸子は山城の国の守護を兼任してるんです。逆にこんな問題できないのはもうどうかと思うけど、はい、で一方で真所の長官の執事に関しては、そこから右側にウインって矢印出しておくと、そうすると当時の商工業者から徴収する税金、真所が徴収っていうところに矢印が当たるはず。あとあとこの税金については説明するから今放っといてと。で、門中将の長官に関しては放っといて結構と。はい。で、このような、まあ、京都にある、まあ、幕府に対してと、一方でこちらの図を見てみると、あくまでもと、はい、室町幕府があるのは京都と。で、九州だとか関東とか東北とかでまで目を光らせるのは難しいから、関東にはもう一つの幕府みたいなものを置いたの。まあ、ミニ幕府とか言ったりする人もいるけど、と、相当権限強いから、と、これ最終的には東北まで支配権に置くんで、関東プラスね。ですんで、もう第2の幕府って言ってもいいかな。それがその下、鎌倉府っていう関東8カ国に加えて伊豆と甲斐、さらに後には陸奥と出羽まで統治して、あまりにも大きな権限が与えられていたんで、よく幕府と対立して揉めてます。上に書いとけ、鎌倉府の上のところに、大きな権限が与えられていたため、しばしば幕府と対立した。はい、大きな権限が与えられていたため、しばしば幕府と対立した。大きな権限が与えられていたため、しばしば幕府と対立したと。で、しばしば幕府と対立したを赤でアンダーライン。大きな権限が与えられていたため、しばしば幕府と対立したと。はい、で、しばしば幕府と対立したを赤でアンダーライン引いてと、はい、その鎌倉府の仕組みに関しては、これはもう第2の幕府って言ったけど、関東版幕府って言ったけど、もう全く同じよ。はい、まず、こちらの図を見てみると、室町幕府があって、それのトップに将軍、あだ名久保って言ったりするけど、将軍がいて、その下に官吏がいて、細川芝畠山の下に侍所、万所、門中将、あとは表情師もあるけど、表情師はまあ、ほっといていいと。はい、で、それに対して鎌倉府、幕府に対して府っていうのがついたら、これはもう組織って意味だからと、だって政府、幕府と全部そうでしょ、で、鎌倉府のトップには鎌倉における公方として鎌倉公方がいてと、で、あとは関東における官吏として関東官吏がいて、これを上杉氏が世襲していて、その下に侍所、万所、門中将、表情衆があるから、あ、全部結局同じじゃんと、で、その下鎌倉府のトップが鎌倉公方、初代が、高氏の子供の元氏なんで、下に、はい、高氏の子って書いとけ。はい、元氏の下に高氏の子供。で、関東官吏がそれの補佐役につくけども、これは上杉氏が接収と。じゃあ先生、上杉氏が権力独占するんじゃないですかと。まあ知らなくていいけど、と。この上杉氏に関しては4つの家柄があるんで、と。まあ最終的に生き残るのは山の内上杉氏と扇ヶ谷上杉氏っていうのが生き残るんで、と。ですんで、まあ、4つの家柄にそれぞれ権力分散させてますと。はい。で、鎌倉府は終了。一方で九州に置かれたものが、今度は九州短大は、これすでにもうやったよね。今川今川良春が初代長官に任命されて、さて彼の書いた、本を右側に書け。もう2回目青ペンで分かったら鉛筆でいいけどね。はい、じゃあ汚名返上の機会だ。はい、はい、うが。南北朝の動乱を描いた軍記物語、なんて言った？賠償論を言いたいのかな。それ北朝の正当性を示したもので、南朝の正当性を示したものがあれ歴史書なのよ。軍記物語っていうのは戦を題材にした、あの話なの。はい、じゃあ佐藤お願い。そう、太平記だけど、その太平記は南朝に同情的な記述が多かったから、それに対して、ちょっとそれ違うでしょって言ったのが、
それが今川定代が太平記って南朝にちょっと同情的だから高氏さん悪く書きすぎだよねっつって、え、やったよね。
それに非難を加える形で南太平記
を書いたんでしょ。
ですんで、もう、分かってるやつは鉛筆でいいよと、分かってないやつはオーペンで書いておけよと、はい、で、一方その下の東北の、6つの国を支配するのが奥州短大、出羽の国を支配するのが宇州短大と、まあ、バージョンアップはもう全部短大だよねっていうのが分かるけどもと、ただ、結局後々にこれ名前だけの存在になっちゃって鎌倉府に権限吸収されていくから下に書いときな、この2つ、はい、下に後この2つは名前だけの存在となるって書いておけ。後この2つは名前だけの、存在となる、はい、後この2つは名前だけの存在となる、はい、後この2つは名前だけの存在となる、そしたら、中央地方に置かれた期間は終了で、一方で、さっき慣例チェックしたけど、慣例の上のところで飛ばしていた部分があるよね、と、方向集っていうのを飛ばしていたと思うけども、これは、守護大名とかが反乱を起こした場合の、保険として、室町幕府が常時、設置している、室町幕府の直轄軍と、主に、まあ、大体3000機、いつでも動員できる状態ですと、3000機って先生少ないですか、結構、まあ、十分だと思うよ。3000機だから正部隊だし、はい、まあ、南北朝の時代 あの何万人の動員とかっていうのは持ってる可能性が高いしね、はい、で、ただ、まあ、戦なんて常に起きるわけじゃないから平和な時には何やってんのと、平和な時には将軍の護衛だとか、あとは御領所の管理に当たると、ただ御領所って何と、御領所に関しては御領所の管理に当たるから右側にウィンって矢印を出してと、右側に矢印ウィンって出すと、そうすると、と、はい、御領所に矢印が当たり、御領所の領っていう漢字に丸をしておけ、これは幕府が、室町幕府が自ら所有している荘園で、年貢久慈部役を徴収するって書いてあるけど、あれ鎌倉幕府も同じようなものがあったよね、関東御領があったはず、だから下に鎌倉幕府の関東御領に当たるって書いておけ、鎌倉幕府の関東御領に当たる、はい、下に鎌倉幕府の関東御領に当たる。さて関東御領の領漢字大丈夫ですかね。鎌倉幕府の関東御領に当たると領地の領だよ、御領所の領と漢字違うよ、だからあえて口頭で言ったわけ。はい、で、その数で言うと関東御領が昔500箇所あったんだっけと、それに対して、この室町幕府の御領地は200箇所ですと、少なくねと、うん、少ないからそれだけじゃできないから他にありとあらゆるところから税金徴収してんの、はい、30ページに出てきた、この時代の、商工業者である、まあ、いわゆる氷菓子である、土葬と、あとは酒屋から徴収するのが、まあ、土葬役って言ってもいいし蔵役って言っても結構だけども、と、蔵役と、あとは酒屋から徴収するのが酒屋役、覚えてなかったら右側にくくって金融業者とか、氷菓子って書いとけ、はい、金融業者とか氷菓子って書いといて、と、はい、で、それからあとはその下、庶民の、諸国から守護が徴収するのが、これも前回、まあ、27ページのところでやったけども、昔の一国平均役が、形を変えた、土地ごとに徴収する単線、それからあとは家屋ごとに徴収する村別線の村っていう感じに丸をしておいて、と、まあ、どっちがどっち、と、だって、単線は家、土地の面積単位って1単、2単とか単でしょ、で、一方で家の数え方は1棟、2棟とか1棟、2棟なんだから間違えることはなくなるはず。あとはその下、関線と釣りはもうさすがに大丈夫でしょう。関所で徴収する税金。釣りは港って意味だから港での税金。あとは日民貿易で、まあ、うん、それを担ってる商人から徴収するのが中分線っていうものがあったり、最後の V 地線に関しては、これ後々に、登場するんで、今は極だけで で結構と、特性例使った、まあ商売ですね、そんなのあんのと、うん、それは後々やるわ、はい、そしたら、26ページは、終了した上で、今回の本題の32ページに移りましょうかと。なんでとこの32ページのところで、まあすでに日本史って1回やったことがある人であればわかるんだけど、ここで将軍が出てきたり、あとは慣例が出てきたり、あとは関東における鎌倉府の鎌倉公方が出てきたり、関東慣例が出てきたりして、どっちがどっち、どっちで起きてんのつってわかんなくなるから、なら、そこでまあここら辺分かってないやつはこの下の侍どころ万どころ門中所のこの組織は放っといていいから、うんと室町幕府鎌倉府、あとは将軍とか慣例とかの関係を一旦整理整頓しとくといいから、32ページのうーんと真ん中の左側あたりのと、将軍義勝のラインのところ、そこに山田持ち豊らの下のところに空いてるスペースがあるから、そこに書くのもいいし、資料を貼り付けしてる人は資料の裏側にこの図を、自分で写しておけ。室町幕府と鎌倉府も含めてね。で将軍、公方、別名公方、鎌倉公方、慣例、関東慣例、これが分かってないからもうどこで何が起きてるのか分かんないんだけどつって、ポッカーンってなるわけ。ポッカーンつうか後々になって、あれどっちだっけどっちだっけつって、はい、そしたら、具体的に、左側縦になってまず将軍のラインをチェックしておくと、ともう、めんどくせえからもう全部吉持から吉和と、まあ前にすでに歌で歌ってるところなんで歌ったよね、うん、で、吉持丸4、吉和丸5と、で吉典丸6、吉勝丸7と、吉政丸8と、吉久丸9と、で吉谷丸10と、はい、で、あとはここで重要になってくるのが、うん、室町幕府の将軍に対してと、鎌倉公方の、まあ、順番がこんがらがるからと、これまた、うん、左側縦のところじゃなくて今度は右側真ん中の右下あたりにある足利家の系図っていうところだね、その足利家の系図のところで、将軍の順番同じように高氏からと義明義満までが丸1、丸2、丸3と真ん中の右側あたりの系図のところよ。足利家系図の高氏が丸1、義明丸2、義満丸3と、で、もうその後、はい、義持丸4、吉和丸5と、で吉和まあそこで早死にするから吉和は、吉良って書いて吉和だけど、そこを殺しといても結構ですが、でその後吉持の弟の吉典丸6で吉和丸7、吉政丸8、子供の吉久丸9と。で一方でさっき言ったように関東における、鎌倉公方には、大きな権限が与えられていたから鎌倉公方はよく四六時中、将軍と対立するやつがいるけど、まず初代の元氏丸1と、で2代目の氏光に関してはこれは全く聞かれないから、丸2と色変えたりするといいかもねと、将軍とは別の色で変えてって、で3代目の三金に関してはこれ全く聞かれないけど、とある大学だけは、10回以上出してますと、学習院大学は、もう三金は何度も出してると。なんでと、だって一回出したからも出してもいいでしょみたいな感じで過去も見てるでしょっていうこと、まあ、まあそういうのは別にありじゃないかなと思うけど、三金に関しては応援の乱で大内義弘がちょうど暴れた時にその時にあの義満倒すために一緒にこうして失敗した人間として知られてる人と、で、その後4代目が持氏、重氏が5代目なんで丸4丸5とか書いといて、ここで見てみると2代目、セカラタ3代目の氏光三つかね、先生三つってこれもしかして、はい、義満からもらってます。だからこの時代の鎌倉公方っていうのは将軍から一字もらうっていう、慣習があるから、だから4代目の持氏なんかはもう速攻で、ああ、義持の持から持氏かっつって、覚えやすいんちゃうんと、5代目がね、それの漢字が使われてないのは後々理由がわかるけどもと、 で、この中で、まあ、今回鍵握っていくのが、鎌倉にいる将軍の、この鎌倉公方の持ち主だけども、もう一言で言うと、持ち主に関しては、もうサイコパス。サイコパスっていうか、もう、ジャイアニズムの象徴。ね、もう本当になんか、すぐに切りやすいから、あと、ね、何かしらね、まあ、文句言われると、うっせえな、おねえらだな、ミサイルぶっ放すぞ、こらつって、ね。で、すぐにミサイルぶっ放してくれると。ね、ちなみに解説プリントでは、そうだな、吉典は普通に肖像画で、説明してるんですが、持ち主に関してはとある人物の写真をちょっと引用してますね、北にいる将軍様のねところに、ちょっと目を入れてね、分かんないような感じで、ね、怒るとすぐにミサイル撃ってくるから、ね、はい、みたいなイメージ持っておけばいいと、はい、で、この持ち主の補佐役であるのがこちらの鎌倉公方の関東管領だけども、と、ところが、まあ、持ち主が、まあ、若くして、まあ、これ鎌倉公方になった後、関東管領の当時上杉善秀ってやつが、ちょっと持ち主様とね、これはあの関東か、鎌倉公方として、ちゃんと、まあ、ここら辺はね、まあ、大人としての対応して、その髪型もさすがに時代遅れですから、と、髪型もうちょっとしっかりと刈り上げて、とね、もうちょっと短くしましょうと、お前いちいちうっせえなと、なんで俺の決まってる髪型に対して文句言うんだよこらと、もうちょっと痩せてもらって、とうっせえなこらとね、で、じゃあお前クビっつって ね、クビにされちゃったから、もうそこからブチ切れた、上杉善秀がもうやってられっかっつって、で、鎌倉公方持ち主と対立しちゃったのが一番左上のところ、はい、一番左上の1416年に起きた上杉善秀の乱、まあ、これ出家名だから善秀の本名は宇治則って言ったりするけど、右側、前関東管領であった上杉善秀宇治則が起こした反乱と、はい、まあ、最終的には持ち主によって鎮圧されてますが、まあ、どっちが悪いかっつったら正直僕の中では持ち主の方がやっぱり悪かったんじゃねえかなと、で、まあ、上杉善秀関東管領首にされて、で、別のライバルをつけられたから、それでブチ切れて暴れちゃったと、はい、まあ、ただ持ち主の、まあ、このね、まあ、性格の面倒くささっていうのを、まあ、認識しておく事件として知っておくといいでしょうと、はい、一方で話は、ここからケース戻って、はい、ここから持ち主から、こっちの4代目の吉持の方に戻すけども、吉持は親父の吉光がカリスマだったから、と、周りの守護大名とか家臣たちは、吉光の、もう命令には逆らえないけど、と、吉光が死んで吉持に変わると、まあ、吉光様はすごかったけど、吉持様はねつって吉持の命令には従わないと、まあ、一応幕府の政治が安定していた時代とは言われるけども、守護大名の方に実権が移ってて、と、そこからどうせいいよと、俺が何か言ってもあれでしょと、お前ら守護大名が勝手に決めていくんでしょと、あ、じゃあいいよ、俺も将軍辞めるわつって将軍辞めて子供の吉和に譲るんだけど、吉和は19歳で将軍になるんですが、と、19歳だからさらに舐められて、そこからもう毎日酒飲みまくって、と、2年間ずっと酒飲んでました、そしたら死んじゃいました、はい、ですんでケースのところの吉和殺して、と、はい、で、吉和の下に酒飲みで創生とか早死にって書いておけな、お酒も飲みすぎないようにね、と、僕も飲みすぎないように気をつけてます。基本まあ俺毎日飲むから、もうこっちに来たらそこでコンビニ行って買ってるからね。はい、そしたら、はい、そこから吉和が死んじゃったからしょうがないから、もう一回吉持が将軍に就任するんだけど、就任つか復帰するんだけど、と、でもやっぱり守護大名は吉持の言うこと聞いてくんね、じゃあいいよと、じゃあ俺も酒飲むわっつって、でこの人もずっと酒飲んでたら、その後体調壊して、と、でその後体調壊してる中、当時のもう多分もう死ぬだろうなっていうね、まあ、もうずっと、体調不良の中、守護大名たちがやってきて、管領たちがやってきて、あ、吉持様と大丈夫ですか、大丈夫ですかと、どうした、俺の体調、気を使いに、ちょうど来た、お見舞いに来てくれたのかと、まあ、それもあることはあるんですけど、と、ちょっと問題がありまして、と、なんだ、と、ね、吉松様の子供の吉和様もう亡くなられてるじゃないですか、と、だから後継者の問題があるんですよ、と、で、吉松様の弟ってみんなもう家督継げない、今ほら、単独相続が一般化してるから、と、4人弟様がいらっしゃいますけど、みんな出家しちゃってるじゃないですか、と、で、そこで、この4人の、出家しちゃってる弟様の中から、次の将軍を決めておいてほしいんですけど、それを決めてから死んでもらえませんか？俺の体調じゃなくて後継者の方が重要なの？まあ、そうっすね、言っちゃえばと、なら、それ決めてから死んでください。もうええわ、 ならどうせあれよ、俺が決めてもお前らが勝手に決めんだろうと、あんじゃいいよ、決めずに死んでやるからっつって、で決めずに死んじゃったから、もう困った守護大名たちは、ここで、どうしよう、じゃあこの4人の弟様の中からと、一番まともなのは、そうだな、天台宗のトップの、天台座主を務めてる義円様だったらまともなんじゃないかなとね、で、まあ別に義円なんて覚えなくていいけどと、ちょっと義円様とちょっとお話があるんですけどと、次のですね、将軍に義円様に就任してもらいたいんですよと。俺もさ、兄貴の様子いろいろ見てるからね、と。あ、だってお前らあれでしょ？兄貴の方にさ、いろいろさ、言いたい放題やりたい放題やりまくってさ、と。兄貴実権持ってなかったじゃん、と。だから、将軍についてやってもいいけど、条件出してもいい？と。
なんすか？と。
俺ね、やりたい放題やらせろ、と。ね、文句言わせないから、と。ね、それでいいんだったら将軍についてやってもいいぞ、と。
わかりましたよ。で、あとは一応他の弟様に一応ね、まあ、ここら辺、まあ、立場もありますんで、と。一応将軍決める際には、くじ引きで決めますが、そこには再考しておきますんでと、それで義円様に将軍に復帰してもらいますんでと、そして将軍になったのが義教なんで、そこからあだ名は、ここから坊主から、まあ、俗世間に戻ることを元俗って言ったりするんだけども、髪生やして、でくじ引きで決まったからくじ引き将軍って言われたりするのが義教と、はい、そしたら、上から左下の、上から左上のところの上から3行目のところの1428年、義持が死去と。で、次期将軍をくじ引きで決定したのは、その下、嫡子の義和がすでに死んでいたため、弟の義円、当時は天台座主と。あ、これ昔なんか義円がこれにも就任してたよね、で、ちょっと名前が似てるけどと。で、これいつが元俗して、そこから足利義教となる、あだ名くじ引き将軍、元俗将軍とか呼ばれますが、でも先生、もともとお坊さんだった人だからと、この人、立派な人なんじゃないですかと。あ、一番やばい人ですと。一番やばい、もう本当に持ち主がやばいって言ったけど、義教もサイコパスの代表格、まだサイコパスとサイコパス、ね、だからケースの頃でこの両者の関係、もうそこで対立関係を受けるから矢印飛ばして VS 関係書いておくといいけどと。このケースだけでここら辺のバーサス関係は分かるけど、義教のヤバさを説明すると、まず1個目が、古巣の自分の地元の比叡山延暦寺が自分の言うこと聞かないから焼き打ちしてます。先生、信長の前にやってるんですか？はい、まずこの人が最初の、一番手です。で、比叡山延暦寺焼き打ちして、で家臣たちが、あの人やばくないとね、古巣の比叡山延暦寺焼き打ちだってよと。あ、何そんな奴がいる、じゃあ殺しとけっつって、で殺したりと、それからあとは女性が酒こうやって継ぎますねっつって、お前酒の継ぎ方なってねえなおめえと、お前本当に使えねえよと、まあ、髪切って甘さにするからっつって、で甘さに出しちゃったりと、でその義教に対して文化史で出てくるけど、日蓮宗の、日清ってやつがちょっと義教様とね、さすがに元お坊さんなんですしと、将軍としてそこら辺はたしなみを持ってと、まあ、いちいちうっせえなこれてねと、おめえまだ坊主なのかと、俺もうね髪生やしてふっさふさなのよと、ね、もう髪型もがっつり決まってるからねと、で、お前あれじゃまだハゲのままでしょと、冬とか寒いんじゃねえと、寒いだろうからさ暖かくしてやるよ、ちょっと待って今鍋ちょっとこれ火通してちょっと暖かくするからさと、ね、結構熱くなってきたねと、上からかぶせてやるからっつって、でその日清鍋かぶり商人って言われるんだけど、あとは他にもそうだな、京都歩いたら、自分の目の前に、なんか人だかりが できてて、で、まあ、通れないから何この人だかり、俺より人気者がいるんだけど何なんつって、誰がいんのと、ここで統計つってですね、簡単に言うと鶏同士を戦わせるやつで、これで鶏が人気者なんですよ、俺より人気者ムカつくんだけど、鶏京都から追放しろっつって、これが義教、ですんであだ名万人恐怖って言います。はい、で万人恐怖と言って、彼が将軍独裁政治、まあだから義満の真似をしたかったんじゃないかなと、でただ、その下にちょっと忘れそうだから、後有力な守護大名とかの、もう結局義満と同じだね、後有力守護大名を抑圧して勢力削減を進めていくんで、まあもうちょい後の話だけど、書き忘れる可能性があるから、後有力な守護大名を抑圧、有力守護を抑圧、これが他の守護大名たちにとってちょっと俺もやられるんじゃねえっつって、危機感を抱くきっかけになっていくんで、
諸大名の危機感を招くと。で、有力主語、抑圧、緑でアンダーライン。はい、ですんで、次の将軍は左側縦になっているところ、義則に変わってるけど、ただ義則が1428年に将軍就任したことにぶち切れたのが、関東の将軍様。はぁ、何義則とふざけんじゃねえよと、あいつだってもともと坊主だろと、髪生やしてねえだろ、髪生えてんの俺だけなんだよとね、俺もがっつり髪生えてんのになんで俺が将軍になれないのとね、俺連れてくればいいだけじゃんけと、なんでわけわかんない義則なんて将軍になりやがってやーっつって、まあ、速攻でも1428年に、この両者衝突してもよかったんですが、その下にいる家臣の慣例が、これがどちらも関東慣例、慣例がどちらもマシでと、ここでまず、持ち主に対して関東関連の当時上杉則実っていう人が、この人はもう聖人君子のもう代表格と、文化史でも出てくるけど、いや持ち主様とね、さすがにまあまあまだあのそこら辺はですね落ち着いてくださいと、義則様がどういう政治をやるかも分かんないじゃないですか、ですんでとりあえず落ち着いてと様子を見ましょうってとね、まあお前が言うんだったらじゃあ様子見たるかと、一方で義則は義則で、持ち主ぶっ潰すねで、慣例は慣例で、いやまあ義則様、まあちょっとそこで落ち着いてつって、これ慣例いなかったら速攻ぶつかったからね。で、この二人の、まあ慣例と関東慣例とかのおかげで、10年ほど、一応衝突は避けられたんだけどと、その10年後に、その後持ち主がと、自分の子供がここでその後成人するときに、じゃあ俺の子供ようやく成人式迎えるから名前与えるかと、名前どうしようかなと、まあ茂内とかにいいんじゃないかなと、いやちょあの持ち主様と、あのいいですか、あの子供にはあの将軍様から一字もらうっていう慣習がありますんでと、ですね、義則様から一字もらって則氏と名付けなければ、一字除名もうっせえなと、何なんだよって毎回毎回文句言って、俺の髪型文句言いやがってよこの野郎と、もうミサイルぶっ放すからなと、もうこれやばい、ついにもう暴発やっつって、で、そこから上杉則実が、将軍義則に助け求めて助けてくださいっつって、でこっから衝突が起きたのが1438年の影響の乱と、まあ持ち主の反乱っていう形になりますが、年号の覚え方はいよミーハーの影響を受けたなとかで、上にまあ書けるスペースあるから、そこに書いて全然 OK だけど、いよミーハーの影響で、ミーハーで1438と、で影響を受けたなとかで影響で影響の欄につなげることもできる。はい、いよミーハーの影響を受けたなと、はい、で持ち主の反乱と、はい、で最終的にはその下、関東管領であった上杉則実、はい、関東管領が、あとは幕府軍、ここで義則の援軍を受けて、まあ翌年に鎮圧と。ただ上杉則実はさっきも言ったように聖人君子なんでと、その後関東管領やめてと、私は結局主君を滅ぼす形になってしまった、これは、家臣としてあるまじきことであると、で関東管領やめて各地を、まあ、旅する中で、当時の武士の識字率がまだ低いことに驚いて、じゃあ武士のための学校を作ろっかっつって、その下文化史で出てくるけども、ここで覚えとけ、下野家の国に足利氏の拠点が、それがあったと思うけど、そこに作られたのが足利学校と、もうそのまんまよと、を再興なんで、これは間違いないよと、新しく作ったわけじゃない、もともとあったんだけど錆びれていて、その後この人が再興した結果、最終的にそうだな、これね戦国時代の時にはと、生徒数3000人超えてます。でフランシスコ・ザビエルがすごいねこの学校と、坂東における関東における大学だねっつって、そんくらい評されることになるからと、はい、一方と、はい、ここで持ち主が滅ぼされと、で持ち主の子供、何人もいたんだけども、大体まあ2歳から10歳ぐらいまでの子供たちがいたんだけど、義則はと、ここで、あ持ち主のガキ全員殺しとけっつって、 2歳から10歳よ、ね、それ全員殺せはさすがにかわいそうすぎるでしょと、でその持ち主の子供を、ここで救うために、下総の結城氏友っていうのが立ち上がったのがその下結城合戦、はい、1440年の結城合戦は下総の結城氏友が持ち主の意思を要して挙兵するものの結局鎮圧、これによってここから、こちらの図を見てみると鎌倉公の持ち主が滅ぼされたから、鎌倉府の実権は完全に関東管領に移るんですと、はい、ですのでその下に書いとけ、はい、左側の方から後関東管領の上杉氏が鎌倉府の実権を掌握、あもしくは握るとか後関東、関東管領の上杉氏が鎌倉府の実権を掌握、その後の話は次の33ページの一番下に出てくるんで P33A とか書いておくといいでしょうと、後関東管領の上杉氏が鎌倉府の実権を掌握、後関東管領の上杉氏が鎌倉府の実権を掌握と、後関東管領の上杉氏が鎌倉府の実権を掌握と、はい、で赤でアンダーライン引いとけ、はい、でその後吉則が進めていったのが有力な守護の抑圧で、これの、滅ぼされた代表的な、そうだな、まあ、滅ぼされたとか勢力を、削減された代表的な守護大名が、京極とか一色とかが得られるんですが、あれ京極一色京の山は赤一色の京極やられた、それから一色やられた、次まあ山名は結構強いけど赤松とかやばいんじゃない、ならここで赤松光助は次絶対俺だ、絶対俺、もう噂されまくってるしと、もうじゃあやられる前にやるしかねえかと、あ、そして、まあ結城合戦の、戦勝祝いだっつって、その後自分の自宅に、まあここで義則を招いて起こしたのが1441年の柿津の変、柿津の蚊っていう漢字書けないやつは丸をしといて、はい、これはその下播磨の国の守護大名であった赤松光助の助っていう漢字はもうこれ模試とかでも四六中出てくるけど、漢字丸をしといて光助の助をね、これ本田圭介の助にしたりと、あとはなんかここのね、示す辺のところになんか変なじゃん、衣辺にするやつみたいですから、はい、ですんで、漢字間違えないようにと、はい、で播磨の国の播磨の播磨っていう漢字書けないもやつも丸をしといてが足利義の両殺害と、でまあその1ヶ月後に最終的に山名持ちとよ山名総選ら幕府が鎮圧してますがと、まあちょっとここら辺は、